皆さんお元気そうで嬉しいです。今日はですね、こういうあの百坪社会についてちょっとお話をしたいと思います。百坪を実際に見たことある方いらっしゃいます？あ、何人かいらっしゃいますね。あのこういうんですよね、あのこの素焼きの壺に魚の頭とかなんか入れて海に沈めとくとね、あのそこにタコが入って、後から持ち上げるとこうやってタコが取れるという、これがタコ壺ですけれども、あのタコと僕話したことはないんですけれども、あのタコ壺の中はすごく快適らしいんですね。それで一遍入るとなかなかだから出たくない、そして安全。ある人類学者がですね、日本社会はタコ壺のようなものだと言いました。本当にあの日本社会っていうのは快適ですよね。お財布パッと置いておいても持ってく人あんまりいない。あの私もスタバでね、席を取るのに荷物置いてコーヒー買いに行くわけですね。そしたらこの前一緒に行った外国人が、置いとくんですか、なくなりませんかつってね、あの心配してましたが、日本でそういう心配する人ほとんどいないですよね。意外とこうタコ壺の中っていうのは守られてますからね、安全なんですよね。あの森常治という方が日本人社会の特徴という本、あことをね、本の中で言っているんですが、西欧の社会っていうのはね、殻のついた卵みたいなもんだったんです。西欧の社会に住んでいる一人一人は殻付き卵だったんですね。だからその卵に一個一個名前を書くことができる、ジョンとかね、トムとかメリーとか書けますよね。ところが日本社会はですね、殻のない卵だったんですよ。だから卵の上に名前を書くことができない。どこに名前を書くかというと、どこに書きます？器なんですよ。あ、生卵をね、いっぱいこうぐちゃぐちゃに入れて、器には名前が書けるわけですよね。ですからあの自己紹介をするときなんか面白いですね。西洋の方々は I'm an engineer つってこうね、自分が何者であるかっていうのをこう示して名刺を交換するんですが、日本では意外と違うんですよね。私はあの東芝の誰々でございます。こう器がね大切だから、器の中にいる自分が自分だ。一人ではぐじゃぐじゃでね、自分のアイデンティティっていうのが実は自分がどこに属しているのか、それとこう重なるんだ。だから器に書かれる名称が自分そのものになってしまうっていうんですね。これ森さんが言ってることですよ。ですから個としての自分自身は集団の中に埋没しちゃってね、役割になってしまう。日本ではこう名前をなかなか呼ばないですよね。役割、あの結婚したらお母さんになったり、ね、子供が生まれたらね、そしておばあちゃんになったりね、課長とかね、社長とかね、もうこう役割でその人が規定されていく、その器の中での役割なんですよね。ですからそういう意味ではこのタコ壺社会っていうのは非常に快適なんですが、閉鎖社会である、まあ、今日の御言葉ですが、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなた方の神主である、まあ、この言葉なんですが、連日テレビ新聞をにぎわした日大のアメフト騒動というのがありましたね。こういうこう世界で起こる、まあ日本で起こるいろんなことをですね、私たちこうクリスチャンとしてどう見ていったらいいのか、これもねとっても大切な視点なんですね。ですからあのマスコミの報道にざーっと流されちゃうんじゃなくて、これはクリスチャンとしてどう見たらいいのかということをね考える一つの助けになったら嬉しいなと思って、今日はこんなメッセージを準備させていただきました。このシーンね、何回も何回も、それこそ何十回何百回とテレビで繰り返されましたよね。 日大対関学のこの試合で反則行為、もう本当に見ててね、あんなことやって大丈夫、まあ、このタックルされた方はね、本当に大怪我したんじゃないかと思うぐらいだったんですが、まあ、軽傷で良かったですよね。でもこの潔くこう宮川君ってね、実際にこうタックルをした彼はね、あの指示通りやったんですよね。でもね、彼は潔く謝罪したんですね。日大の記者会見をする前に自分でこの会見をした、指示通りやったには違いなんだけども、でも実際にやったのは僕ですと、僕がやってしまったことに変わりありません、申し訳ないっていうね、非常にこう潔い態度で彼は謝ったわけですよね。でもこれはね、実は偉いことだったんですよ。彼は日大にあの特待生として入ってるわけですよね。アメフトをやるために入れてもらった。だから入学金もない、授業料もない。そんなこう恩のある大学に対して、ある意味で反旗を翻したことになるわけですよね。でもこの宮川君の潔さっていうのは、私たち日本人の間にね、とっても好感を呼び起こしたんじゃないですかね。でも一方ね、あの内田監督と井上コーチ、もう本当に対照的でしたよね。そして何て言ったかというと、怪我させろなんてね、指示していない、悪いのはあいつだ、俺は悪くない、こういうことを言ったわけですよね。まあ、ここでですね、考えなきゃいけないのはこの命令と服従の関係なんですよね。監督とかコーチ、これはですね、いわゆる特待生の選手の生殺与諾の権利を握ってる存在なんです。もうこの監督やコーチがね、お前アウトって言ったらね、もうこれアウトなんです。ですからもう彼らの言うことは聞かざるを得ない、そんなような強さを持っているわけですね。逆に言って言うと、選手はノーといった時点で自分のキャリアを失いますし、自分の存在が全部否定されてしまう、居場所を失ってしまう、こういうね、命令と服従の関係があるわけですよね。で、日大は何をやったかと言いますと、観光令を敷いたんです。このことについて一切口外するな、マスコミにもね、何も言うなという、こういうことをやったわけです。ある意味ね、日大というね、組織体が殻なし卵、こうドロドロの卵がいっぱい詰まっている、その中である意味で、ね、宮川君は殻のついた卵みたいな行動をしたわけですよね。で、この日大のにとってスポーツっていうのは何だったかって言いますとね、このブランド向上の手段だったわけです。日大とアメフト強みだぜということになったらですね、こう、あ、日大行きたいっていう人たちが出てくるわけですよね。ですから、このそういう中で、いわゆる日大というタコツボ社会が作られていった。こうブランド化をするための市場命令って何ですか。これね、勝つことなんですよ。勝たなかったらね、ブランド化されないんですね。もう負けててね、あんな日大のアメフト部なんて弱いなんて言われたら、誰も行きたくないわけですよね。いやー、すごい強いぜ、すごいぜって言われたら、やっぱりこうブランドになっていくわけです。そうするとですね、何が起こるかというと、本来スポーツが持っている健全さとかね、スポーツを楽しむっていうのはもうどっか行っちゃうんですよね。勝つことが至上命令です。ですから、勝つためには何をやってもいいっていうことになっていきませんか。ですからね、勝つことが至上命令の場合、何が起こるかって言いますとね、勝てば全てが許されるんですよ。それ、勝てば全部何をやっても許されるっていうのが、 雰囲気として作られていきます。その結果何が起こるかって言いますと、社会一般の倫理とかね、規範からずれていってしまう。まさに今回起こったことはこういったことだったんじゃないかなと思うんですね。ですから、あの日大のアメリカフットボール部は、あの一度監督を退いた内田という以前の監督がまた戻ってきたんですよね。その時にチームの雰囲気が一変したということが言われています。そしてこの内田監督はですね、独特のこの閉鎖社会を作り出していくんですね。あるコーチが言っているんですが、白いものもね、内田さんが黒いって言えば黒なんだ、こういう独特な世界が出来上がっていったんですね。だから理不尽と分かっていてもノーとは言えない、理不尽でもはいっていうのが当然の掟になっていった。まあそんな中でこの逆らわない構造の作り方っていうのが今回よく見えましたね。ハマる人間を選んだわけです。宮川君まさにこうハマらされたわけですよね。標的になる誰かを選んでですね、で組織の論理を徹底的に教えていく。みんなそれを見てるわけですね。監督やコーチが宮川君に何をやるのか。そうすることによって周りは、あ、ノーと言ったら反逆したらえらいことになるなっていう、この周りを怯えさせる、ああやっぱああいうことやっちゃいけないんだって言って全員がね、監督やコーチに従っていくという構図が出来上がっていったわけですね。これはあのね、勝った者の勝ちだ、勝者はね善であるというね。まあですからこういう、こう理不尽さっていうのが閉鎖社会全体に広がっていってね、独特のタコツボ文化というものを作っていってしまう。そして、まあ、これテレビ新聞でガンガン報道しましたよね。あのほとんどの人これ見てたんだと思うんですね。見てなかった人います？あ、何人かいらっしゃいますね。はい、あの国民感情ってね面白いですね。最初はねひどいことやるもんなっていうね義憤があったんですが、だんだんね諸葛感情に移っていくんです。あんな悪いやつ処罰してくれないと困るっていう風になっていくんですね。で、正義が実現されることを期待する、そういうね風潮が国民の間に生まれていったんですよね。ある意味で水戸黄門の出現を期待したんです。水戸黄門ね、なんで日本であんなに流行るのか、もうね不思議でしょうがないんですが、悪大官がいてね、そして悪いやりたい放題のことをやってるんですが、最後にこの水戸黄門がね出てきて、なんていうんですか、お主らこれが見えんのか、控えよ控えよっつってね、これで日本人は安心するんですよね。もうね水戸黄門が出てきてくれたら、ああよかったなと。でもね、同じプロットなのにね、なんでこんなに長続きしてロングランをやり続けるのかって言ったら、やっぱりね僕らの感情に合ってるんでしょうね。まあ、あの反則行為の背景にあったものとして出された結論はですね、日大のアメフトチームの体質は内田前監督が絶対的な権力を持つ中で行き過ぎた指導があった、そしてそれをおもんばかったコーチがいた。おもんばかったって流行りましたね、忖度という言葉がね。そして何にも言えなかったチームがあったということが今回の分析ですよね。で、関東学生連盟は、内田前監督と井上前コーチをね、あの永久追放に相当する除名処分、水戸黄門の役割を果たしたわけですよね。これでみんなこう留飲を下げたと。そして森ヘッドコーチはね、資格剥奪処分というのを受けたわけですね。 そして日大の理事会は常務理事としての内田前監督を辞表を受理するという形で理事会から外した。まあこれでね、一見落着したのかっていうことなんですよ。でもこれは対処療法に過ぎないんじゃないか、モグラ叩きみたいなもんじゃないか。こっちでモグラがプッと出てきたらこいつをポンと叩くんだけど、今度はこっちからポンと出てくる。だからこの日大のアメフト問題っていうのは実は日大だけの問題ではなくて、いろんなところで日本社会で起こっていることであって、単にこのモグラ頭ね持ったげた内田監督をボンと叩いて、井上コーチをボンと叩いて、それが解決したと考えてはいけないんではないか、まあ、根本的な問題の解決にはつながらなかったんじゃないのか。日本中でね、このニュースっていうのはもう本当に受けましたね。繰り返し繰り返し報道されて日本中にこの共感が広がっていったんですが、それなぜだったのかというとね、あの違反プレーは日大アメフト部に象徴される日本社会の構造の病理が生み出した一つの例に過ぎなかった。多くの人々がね、あれ日大のアメフト部のことを見てて、あ、俺の会社もそうだとかね、私の属している団体もそうだとかね、自分のこととして感じた。ある意味日本社会の不合理性をね、あの事件の中に見たから、あんだけこうね、みんなの間に広がっていったんではないかと考えられるわけですね。まあ、日本社会の不合理性、まあ、日本はとタコツボのような社会だと言ったわけですが、本当にそうなんですかね。まあ、タコツボ社会の病理って何かと言いますとね、まあ、これ井の中の蛙、井の中の蛙、大海を知らず、また天の高さも知らず、まあ、井戸の中にいるとね、海なんか見たことないわけですよね。そしてもうタコツボの上が一番自分の見える上ですから、天の高さを知らないわけですよね。これがね、実はタコツボ社会の病理なんですね。これどこから出てきたのか、歴史を考えてみると、きっとね、封建時代、鎖国政策、そんなことが関係してるんだと思うんですが、こう日本人の DNA の中にですね、この封建時代の君臣関係の鉄則っていうのがね、しっかりとこう組み込まれてしまったんじゃないか。お上という言葉がありますが、お上が神である、もうお上の言うことは絶対であるというね、タコツボ社会の中の一番上の存在、これがお上ですよね。ですからそこから出てきた言葉、2つ有名な言葉が、忠君愛国、君に忠実、まあ、お上に忠実で国を愛する、このタコツボを愛する、そして滅私奉公、私というものを滅して公、お国のために尽くす、この2つが典型的な四語熟語なんですね。これをこう完成させたのが、まあ、徳川家康だと言われてるんですよね。彼が死ぬ時に遺言で、私を東照大権現神様として祀れという遺言を残した時に、その東照宮にこの猿の三猿の彫刻を入れるようにという遺言を残してるんですよね。見ざる、言わざる、聞かざる。家康ってとっても賢かったですね。徳川の世が長く続くためには、国民が 見なきゃいけないこともね、まあ見なかったことにしようって言ってくれたらね、言わなきゃいけないこともまあ言わずにおこうって言ってくれたら、で聞かなきゃいけないことをまあ聞かなかったことにしておこうって言ってくれたら、徳川の世は長く続くと考えたんです。その通りでした。日本人の中にこの、ね、DNA の中にこの考え方が埋め込まれてしまったんです。だからね、もう日本のどんな組織の中にも実はこの三猿の精神が深く根ざしてって言われてるんですよね。教会大丈夫ですかね教会の中にもね、実はこの DNA がね入り込んでしまう。僕ら日本人ですからね、そこにこうやっぱりこういうものを持ち込んでしまう危険性があるわけですね。そうすると教会の中にちょっと強力なリーダーが出てくると、あの内田監督みたいな人が出てくると教会がカルト化していくということが起こってしまうわけですね、うん、そしてこの日本社会の中では群れの調和を乱す、これが許されざる罪なんですよね、うん、一番悪いこと、うん、だからいじめっていうのがあるわけです。これは学校の中だけじゃないですよね。会社でもいじめがあるんです。会社というこのタコツボ社会の中でみんなの輪を乱す存在、これがいじめの対象になっていくわけですね。そしてタコツボから追い出される、排除される。こういうタコツボ社会に僕ら住んでるんだということをね、やっぱり認識する必要がありますね。で、タコツボ社会の病理っていうのはですね、実は自分でそれをね正していく自浄能力っていうのがなくなっていってしまうんです。みんなでタコツボの中にいますからね。これがね実は一番大きな問題なんですね。そのタコツボ社会で育まれた慣習、これ以前にもお話ししましたね、あのことわざ、これ見て何でした、なんていうことわざを思い出します。臭いものに蓋ね、ちょっとこう都合の悪いものはみんな蓋をしてみんなで見ないようにしよう、こう見ざるの特徴ですね、言わざる。そしてこれはタコツボ社会で生きるために世渡りの知恵、キジもな風は打たれまい、あんた余計なこと言うからダメなんだ余計なこと言うのやめなさいと言わざるですね。これね、だから言うべきことも言わない、余計なことを今口を閉ざすのが賢い人だ、これ日本の文化の中でもう鉄則になっちゃったんですね。だから言うべきこと言わない社会これは何ですか、ね、長いものには巻かれろ力のあるものには黙って従うのが得策だよ、余計なこと言わずにね、もう従っていくのが一番いいんだよ、なんていうこんな社会を実は作り上げてしまったんですね、うん、これはよらば大樹の影、ね、権力を持つ者にへつらう、だから自分でものを考えて行動するんじゃなくてね、誰が力があるのかな、誰が大樹なのかなっていうのを周りをキョロキョロキョロキョロ見て、その中で一番力のありそうなところに寄っていく、へつらっていく、まあそういう生き方を実は身につけてしまった。それをうまくやれる人がこの日本社会ではいわゆる出世をする、重んじられる、そんな社会を作ってしまったんですよね。 ですから企業内あるいは組織の中で何かこう浄化作用が起こるときっていうのはどういうとき、本当に勇気のあるね内部告発者がね、うちの会社おかしいことをやってますと言ったときに初めて明らかになるんですよね。そしてこの外部からの調査が入ってね、そしてあ、おかしなことをやってたんだっていうことが発見されるんですが、それまではずっと臭いものには蓋がされ続ける、余計なことは言わない、神戸製鋼所ね、製品のこう検査データを改ざんしていた組織ぐるみ、10年近く前からって書いてありますが、本当はもっと長かったらしいですね。実はこれはね、もう神戸製鋼所だけでなくて日本の製造業全体がね、世界に対して信頼を失ったんです。表向きはね、それは神戸製鋼所が儲かるいいかもしれない、でもこのことが日本の製品って危ないよっていうね、そんなこう評判を世界中にばらまいてしまったんです。とっても残念ですね。それに続いて三菱マテリアル、これもね、検査データの書き換えをやっていた。取引先の合計は750社、神戸製鋼はね525社と取引してた。750社より少ないんですよね。三菱マテリアルのもっとひどいことやってた。これ日本を代表する大企業ですよ。スバルはどうですか。本当に嫌なんですけどね、30年前からね、出荷前の自動車の検査をめぐる不正、これが発覚した。4回も頭下げてるんですよね、日産もそうなんです。国内のね5つの工場で排ガス性能の、ね、検査データを改ざんしていた。もう日本の製造業どうなっちゃってるのか。これもね、勇気ある人、誰か一人がね、課長これやめましょうよ、部長これダメですっていう人がいたらね、どうなったんだろう。きっと彼はね、袋だらけに遭います。いじめの対象になります。クビになるかもしれない。でも彼がクビになったおかげで会社は良くなるかもしれません。教育の世界でもありましたね、なんかもう頭下げりゃいいのかって、これでもかっていうね。これは神戸でね、中学3年生の女の子が自殺した、そのメモを隠蔽した。国会でもありましたね、まあ、これで忖度という言葉が有名になっちゃったんですけどね、首相答弁と合わせなきゃいけないという忖度をした人たちがね、いろんなところで出てきた。防衛省ではね、首相が戦闘はなかったと答えたためにね、戦闘はありませんでしたと言わざるを得なかった。でも提出されていた日報にはね、もう戦闘という言葉がねいっぱい出てくるんです。だから資料の提出求められた時に黒塗りにしてね、戦闘という言葉を全部黒塗りにして提出した。真実が隠蔽されていく、臭いものに蓋をしていくというね。だからこの森友家計問題もねみたいなもんですよね。首相が関与を否定したことを受けてね、財務省が決裁文書を忖度して書き換えた。 首相の指示はなかった。でも財務省の役人がね、やっぱ首相守らなきゃいけないってんで、こう勝手に変えたと言われていますが、真実は分かりませんで、結局ね、存在しないはずだった交渉記録っていうのが次から次から出てきましたよね。債務の蓋が開いたときにやっぱり真実は出てきちゃうんですよね。で、この組織を守るためだったら嘘も方便という言葉がある通り、あるものもないと言い張る、出せと言われた場合に備えていろんなものを改ざんする、こんなことがね、称賛される不思議な国なんです。お前よくやった、組織を守ってくれた。よくいろんな不祥事が起きた時に会計の責任者自殺しますよね。お前悪いけど死んでくれ、これなんですよ。死人に口なしと言ってね、その代わり会社がね、残された奥さんと子供の面倒は一生見るから約束されてね、死んでいく人たちの気持ちってどうなんでしょうね。まあですから、こういうことを見てみるとね、公文書の公文書ですよ、それのね、改ざんとか隠蔽、こんなことが立て続けに起こっているこの国の民主主義、もう危機的な状況にあるような気がしますね。日本という社会に希望あるのか、タコツボ社会、もうこのタコツボから抜け出すことが今求められているんですね。もう待ったなしの状況になってます。そのタコツボ社会の胃の中の蛙、僕らそうなんですけどね、この胃の中の蛙に必要なことって何なんですか。きっとね、群れの考えにものを考えないで盲目的にこの服従する、まあ、思考停止してしまうんじゃなくてね、子として自分としての責任ある選択のできるものを育てていく、まあ、これが私は教会の大きな役割だと思います。そのために私たち自身がね、やはりそういうことをする必要があるわけですが、今日の御言葉の中で神様はね、ご自分の姿を示してこられました。歴史に働く神様です。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。でもこう日本社会に住んでるとね、タコツボがありましてね、タコツボのリーダーがいるわけです。その上に私はあなたの神、主であるというこのお方がいらっしゃるんですね。で、私たちはやっぱりこのお方をね、絶えず見ておく必要があるんですね。で、このお方の声に従っていく必要がある。そうすることがある意味で本当のこの意味でタコツボを健全なものにすることにもつながっていくわけですよね。これマグロですが、マグロって海で泳いでますよね。海って塩辛いですよね。塩辛い海で泳いでるのに、マグロ刺身食べたら塩辛くないですよね。なんで？二条学校で聞いた方がいいかもしれないで、不思議ですよね。で、鮭でもね、取れた後に塩鮭塩つけてね、もともと海にいるわけですから、塩でいっぱいね、塩漬けされててもいいはずなのに、命があるとその中入ってこないんですよね、塩がね。タコツボ社会の希望として、実は私たちはこの世の中に使わされている。ある人は言いますね、環境が悪いからあの人がああなっちゃったんだとかね、今こんなね状況の中で、まあ仕方がないよって言っちゃうんですが、 それはこのマグロの生き方とはちょっと違いますね。周りがしょっからいから私もしょっからくなっちまおうというのとはちょっと違いますよね。ヨハネの17章の言葉ですが、イエス様はこうおっしゃいました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、まあね、クリスチャンになったらもう修道院みたいなところに行ってね、もうこの汚れた世界から何にも関係ないところに行ってお祈りして聖書読んでねいればいいっていうんじゃないんですよ。イエス様ね、彼らをこの世から取り去ってくださるっていうのではなくて、悪いものから守ってくださるようにお願いしますって祈られたんですね。で、私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。で、私たちはこのどうしようもない世界に使わされてるんです。塩気がいっぱいのね、もう汚いね、いろんなところにマグロみたいに使わされている。これが私たちなんですよね。神の民は旅人だと書いてエイリアンの写真を載っけました。英語でね、いくつかのこう翻訳されている聖書を読むとね、エイリアンと使われてるんです。神の民はエイリアンだ。あのうちの家内、奥様さんも覚えてるかな、エイリアンレジストレーションでね、あの外国人はエイリアンだった。この前まで、今ようやくね、あれ大文句言ってね、エイリアンとは何事だ、奥さんさんはエイリアンこれ。でもね、日本政府はエイリアンと認識してね、ちゃんと英語でエイリアンレジストレーション、エイリアンの登録だというカード持たされてるのよね、長い間知らなかった。あのでもね、主はおっしゃってるんです。僕らはエイリアンなんだ。この世の中でね、皆さんはエイリアンなんですよ。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり気流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。神の民っていうのはね、ここが住みかじゃないんです。ここはね、異なった惑星なんですよ。僕らの行くところは別にある。ね、なんかこれ覚えててください。私たちはエイリアンなんだ。そうするとね、あの分かりますね、海の中で泳いでるマグロだ、エイリアンなんだってね。まああの宮川君ね、あの潔さどっから来たのかな。服従の構造のある意味で被害者とも言える宮川君だったんだけど、彼すごい潔かったですよね。どこからあの潔さが来たのかというとね、僕ここから来たと思うんです。周囲の圧力に屈しなかった。もう屈しても当たり前のようなね状況でありながら、彼は屈しなかったんです。で、自分が正しいと信じたことを選び取ったんです。そして自分で考えて行動したんです。きっといろんなことを言われると思うね。記者会見やるって言った時に、お前やめとけね、ものすごい圧力があったと思うし、みんなに頭叩かれ足引っ張られたんだと思うんですが、彼はそれをやりましたよね。それがね、やっぱりあの潔さ、僕らに彼偉いよなって言わせてくれたものだったんじゃないかなと思いますね。一方ね、こう関西学院大学のアメフト部ファイターズって言うんですけどね、日大とちょっと違うあり方をしてましたよね。この関西学院大学っていうのはね、スクールモット見学の精神はね、実は奉仕のための伝達なんですよ。ミッションスクールなんです。メソジストのね宣教師が始めた学校なんですね。で、 この隣人社会世界に使えるため自らを鍛える、アメフトっていうのはそのための一つの手段に過ぎない。だから勝つことが至上命令でも何でもないんです。私たちが奉仕をよくできるためにアメフト部で訓練される、こういうね考え方を持っていたわけですね。これ皆さんご存知でしたか。これ関西学院大学の試合前の選手たちの姿です。何してんでしょう。お祈りしてんですよ。でも彼らほとんど全員クリスチャンじゃないんです。なのにね祈ってんですよ。クリスチャンでない選手たちもね、チャプレンがいましてね、試合の前には必ず聖書を読むんです。そして祈って試合に臨んでるんです。なぜか、私たちの目的はいかに人々に使えることができるか、アメフトっていうのはそのための一つの手段だ。こう考えるとね、やっぱ違いますよね。アメフトを通して自分の限界にこの挑戦をしてね、フェアにスポーツを楽しむ、こういう生き方ができたわけですよね。さあ、僕らタコツボの中にいる一人一人なんですが、私たちって生き方を選ぶことできますよね。タコツボにとらわれることもできるし、とらわれずにね、この天の高さを敬って隣人の益を図る、まあ、今NHK でセゴドンってやってますけどね、西郷隆盛の有名な言葉は敬天愛人ですよね。西郷隆盛は実は聖書をすごいよく知ってるんですよね。聖書に親しんでいた。だからこの敬天愛人というのは聖書の言葉そのものなんですね。神を敬い人を愛する、聖書の中核をこの敬天愛人という言葉で表現をしたんですよね。神様こうおっしゃってる、私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く、あなたは命を選びなさい。いつでもね、私たちね、何かを選択するときに自分の前に命と死、祝福と呪いというね、どっちを選ぶんだって問われているということを考えてほしいんです。神様ね、あなたは命を選びなさい、私はあなたを祝福したいんだ、だから命を選ぶんだよ、死を選んでほしくない、呪いを選んでほしくないって言っておられるのが神様なんですね。杉原千畝、リトアニアっていうところでね、領事でした。そしてユダヤ人たちがヒトラーに追われて行くとこなくなるんですね。そして最後にもうリトアニアでビザをもらって日本を経由して第三国に行く、このビザをもらえさえしたら生き延びられる、なんとかビザが欲しいっつって押し寄せるんですが、外務省はね、日本はドイツと同盟を組んでるんだから、ヒトラーがノーと言ってることに日本が OK 出すわけにいかんと、あの杉原千畝にですね、ビザを出してはいけないという指示を出すんですね。でも彼は領事の権限でね、ある意味でその外務省からの訓令に反して、この人たちをね見捨てたらこの人たち死ぬしかないって言って、もうペンが折れるまでねビザを書き続ける。そのおかげで6000人のユダヤ人が助かる。日本人として初の唯一のこの諸国民の中の正義の使徒ってね、こういう賞を受けましたよね。でも実はここでねビザをもらえなかった人たちたくさんいたんです。彼らは全員殺されました。でも幸いにビザをもらえた人たちは生き延びてね、今その子供孫たちが本当にね日本人に感謝してくれてるのは実はこういうことがあったからですよね。この杉原さんクリスチャンですよね。彼の言葉、命を選んだ杉原千畝ね、なんつったか、 この言葉が英語でまず残ってるんですがね、 I may have disobeyed my government, but if I didn't, I would be disobeying God。 日本語ではね、こうですよね。私は日本政府には背いたかもしれないが、もしそうしなかったら神に背くことになった。タコツボのリーダーはノーと言った。でも彼はもっと高いね、神様を見ていた。彼の神を見ていたから、ああいう行動ができたんでしょうね。これはね、僕らにすごいチャレンジを与えてくれますよね。で、実はね、もう一人見つけたんです。これあのユダヤでゴールデンブックっていうのがですね、ユダヤ人のためにこう非常に大きな貢献をしてくれた人だけがこの中に名前が記されているんですが、このゴールデンブックにですね、名前が記されている日本人がいるんですよ。これご存知だったかどうか知りませんけどね、樋口喜一郎さんっていうね、これハルビンの、陸軍の特殊機関長、特務機関長でした。こういう人ですね。彼はね、実はあの2万人のユダヤ人たちがやっぱりヒトラーに追われてやってくるんですよね。これ杉原千畝さんの2年前のことです。で、彼はこの2万人の人たちね、特別列車を仕立ててね、彼らを助けるんですね。その頃の松岡洋介っていうね、満鉄の総裁に直談判してね、こういうことをやってのけたんです。この当時ももうすでに日本はナチスドイツと防御協定ってのを結んでましたので、これに対してヒトラーからすごい抗議が来るんですね。ひどいことをする、あいつを何とかしろって言うんでね。だから今日本でもあんまりこの樋口さんのことを知られていないんですね。葬り去られちゃってるんですが、彼はねこう言いました。地位を失おうと人としてやるべきことを私は迷わずやる。こういう生き方がね、実は僕らに与えられてるすっごい特権なんです。神の民にね与えられている生き方ってまさにそういうものなんですよね。私はそんなことできないなんて言わずにね、こういう生き方をしていく、それをねぜひ身につけてほしいなと思います。最後に祈りの提案です。万物の創造者である神様、素晴らしい国日本に生まれたことを感謝します。しかし長い間続けてきた鎖国の弊害も明らかになってきています。今こそタコツボ閉鎖社会の弊害を認めて生き方を改めるべき時、神の民が希流者として生きることが大切な時代になりました。閉鎖社会の中で群れの在り方に盲従するのではなく、自ら進んで子としての責任を負い、光となって輝く私にしてください。そのために至上の存在である創造者の前に祈りつつ生きる私にしてください。主の御名によってアーメン。最後にこれを祈ってね終わりたいと思います。神様、今日は日大のアメフト部のあの騒動、日本中を騒がせた一つの事件でしたけれども、それを通して私たちキリスト者が、あなたに選ばれた神の民が何を学び、これからどう生きていかなければいけないのかを考えるひとときをお与えくださいました。信仰者としての私たちの先人杉原千畝さんや樋口喜一郎さん、あのような生き方をいたしました。私たちにもどんなに周りが塩辛い海であっても、 その中であなたの命をいただいたマグロのように泳ぎ回る、そのような生き方が約束されています。どうぞ一人一人をそのようなものとしてお使いください。あなた方は世の光、地の塩ですと言ってくださったあなたの言葉、感謝します。どうぞそのような生き方をする一人一人、またこの聖母キリスト教会であらせてくださるようにお願いをいたします。イエスキリストの御名によって一人一人の心の中の祈りに合わせて御前にお捧げいたします。
アーメン。